はい、未来予測ラブの音声です。
始めましょう。
13回目です。
はい、気が悪い。
プルさんはもう満身創痍
いやいや、だから元気ですよ。心は元気です。
心は元気、はい、左腕が死んでいるという。
そう、でも動きが制限されるって、それはそれでストレスですね。
いや、手はしかもね、気になるよね。
なんかやっぱ無意識に使っちゃって痛いっていうなんかのが多いですね。
ブルーさん、そういうなんか神経的に痛い系が多いね。
多いですね。肋間神経痛といい、お腹の神経痛といい、
ね、やだね、
神経系ですね。
ズキズキくるの、
これは何のお悟しなんでしょうね。神経系ってことは
やだね。では、
はい、
来てる質問にお答えしていきますが、最初、
はい、
まずアメリカの属国扱いはいつ終わるのかと。
はいはい、終わらないんじゃないですか。
もう基本やっぱりね、終わらないんですよ。
うん、
終わるとしたらというね、
うん、
条件は3つぐらいありまして、
はいはい、
1つ目がね、こういうことが起こったら終わるよっていうことなんですけど、
うんうん、
仮にね、
うんうん、
1つ目がアメリカの国力が何かをきっかけに大きく下がる、
はいはいはい、
もしくは2つ目が日本を支配管理するメリットが激減した時。
なるほどなるほど、
はい。まあ、違い方すると、かけるコストが利益よりも大きくなった時、
うんうん、
ついに米軍基地を置いて日本をね支配して守っているメリットが
なくなった
時、勝手に去っていくでしょ
う、うん、はいはい、
まあ赤字垂れ流すわけにもいかないんでね。
そうですね、
うんうん、もしくは3つ目として、日本を構ってる暇がなくなるほどの有事が起きるからですね。
はいはい、
うん、
なるほど。中国が日本を占領するっていうパターンもあると思うんですけど、
うんうん、
それはまあまあ、そうすると日本じゃなくなるのか。
まあ中国が日本を占領するのはアメリカにとっては良くないので、
うん、
まあ、そうなると日本を支配下に、作家にするメリットがあるってことになるので、
なるほど、
多分残り続けるので、属国化は終わらないと思うんですけど、
はいはい、じゃあ逆に中国とロシアがもうポシャったら、あんまり日本とメリットがなくなるってことですか。
日本という場所に基地を置いているメリットは激減するでしょうね。
でもなんか経済属国としてはなんか続行しそうな気がします。
そうですね、経済属国としてはあるでしょうね、
うん、
まあ、軍の拠点としてはものすごく優先順位は下がるんじゃないかなと、
うん、なるほど、
思います。だから本当になんかね、アメリカ国内で大きなことがない限り、
うんうん、
属国扱いは終わらない。
なるほど、
と思いますね。
バイデンがロシアに喧嘩を打ってドンパチやったりしなければ、
ドンパチやってもね、ニューヨークに核打ち込まれたとかなったら、もう日本なんか頑張ってる暇なくなるので
なるほど、
そういう時にこうしれっとね、
好き勝手できると、
しれっとこう独立してもいいと思うんですけど、
うんうんうん、
まあそんなことはなかなか起きないと思うので、基本続くと思っておいて良いかと思います。
はい、
で次、円安ね。
はい、
まあ円安は終わらないです。
そうですね、
まあ、どんどん未だに上がってますから、で上がって、まあ、うん、円は下がってますから、
うんうんうん、
しこの日本国内を守ろうとしている政治家っているんでしょうかっていうことですけど、
うんうん、
なんかあんまいなそうなんですよね。
あんまいない、
少数でしょうね。
まあまあそうでしょうね、うん、多数派では絶対ないですよね。
まあでも政治家に守らせるのではなくて、やっぱ民間でも守っていくしかないのかなという、
うん、あれですよ、アメリカって結構多分民間会社が頑張りますよね。
そうそうそう、そうなんですよね。だからまあそういうイメージでございます。
はい、
次の質問がね、味わい深いコンテンツは今後減っていくのかっていう。
なるほど、これは面白い、興味深いですね。
やっぱりね、減ってはいくと思うんですよ。
売れるのが難しくなってきますからね。
そうそう、そもそも味わい深いコンテンツを見る人自体がね、
うん、
分母が減ってきてると思うので、
うん、
まあ、当然商業工業的には売れない、
うん、
ってなったら当然ね、作られなくなって、
そうですね、
まあ、二極化していくとは思うんですよね。そういう深いやつがいいんだよっていう少数派と、
うんうん、
まあ単純に面白ければいいんだよっていう大衆と、
うんうんうん、
まあ分かれていくんじゃないですか、ここは。
そうですね、確かに今日も僕すっごい歌うまい子のレッスンしてたんですけど、うん、ダメ出しがうますぎてダメって言ってました。 なんかその上手すぎて BGM になっちゃうから、
あ
やっぱちょっとこうちゃんとなんかノイズを入れてあげないと多分聞く人が飽きちゃう。
なるほどね、名人になっちゃうってことね。
そうですそうです、うまいんだけどみたいな、うますぎてダメっていう話をしてたんで、
うんうんうん、
ま
あ、いるよねそういう人ね。
うん、やっぱね、やっぱ味わい深くするのってやっぱ削いでく中の細かい切りじゃないですか、うんうん、でもそれこそまあアドちゃんが売れてるのもそうだけど、やっぱはっきりとした変化がないと気づけないですよね、うんうん、みんなね。
うん、
主流にはならないんでしょうね。だから
うん、やっぱりね、あの可処分時間とかって言われる感じになってきちゃってるので、
うん、
まあコンテンツをみんなね、なんだろう、この間岡田斗司夫の YouTube の切り抜きを見てて、
はいはい、
でその岡田斗司夫がアンケートを取ってて、うん、この YouTube とかドラマとか映画をこう 1.5 倍速で見る人はどんぐらいいるのかとか、
うんうんうん、
なんかそういうアンケートを取っていて、やっぱ思ってる以上多いんですよ。
うーん、
岡田斗司夫の動画を見てるやつって多分結構なオタクなんですけど、
そうですね、
それでもってやっぱり4割ぐらいいるんですよ。
4割も。
そうだから岡田斗司夫もここで4割だったら世間だと6割ぐらいいてもおかしくないって、
うん、そうですね、
言ってて、ああまあでもだから今時のドラマは早送りとか 1.25 倍されても分かるドラマを作るんです。
うーん、
俺からすると台無しだろってやっぱ思うんですけど。
そうですね、
ね、
もうだからストーリーが聞ければいいんでしょうね。
そうそう、
まあでもね、海外のドラマもなんですけど芝居がおかしなことになってますよ、なんかも
うそうなんだ
なんかこう話の整合性とか、なんかあれ一番前とあなたキャラ違くないみたいなこととかが結構あって、
あ大きな矛盾がね。
そう、ただその人がそこでそういうクレイジーな行動を取ることでドラマが面白くなるのは理解できるんですよ。
うんうん、
なんかそういうこうその24以降ストーリー展開が早くなったせいでキャラが崩壊してるんだけど、視聴率的にはその方が面白いっていう、
うーん、
俳優の悩みらしいですね。
整合性がね、取れてないわけですね。
そうです、
一貫性がないと人格に、
お前の味方だって言って次の週裏切るみたいな、
多重人格になって
ます
それは役所も大変ですね。
どう整合性取ってるんでしょう ねこの人たちも。でもそれ見てから日本のドラマを見るとくっそほど展開遅いんですよね。
まあ日本のは遅いですね。
そう思うと日本のは 2.5 倍でやってもまあいけんだろうなって気がちょっとします。
確かに、
うん、
これけど作ってる側としてはね、悲しい話ですし。
悲しいですね。
でもやっぱりまあドラマはともかくアニメとかさ、やっぱりそのちゃんと考えて作ってるわけじゃないですか。宮崎駿が 1.2 倍5倍速で見られてるんですって視聴者に言われたらブチ切れると思いますよ。
そうですね、
ね、
確かにブチ切れんだろうな宮崎駿さんはなら見なくていいって。
そうバヤローって多分ね、
うん、
まあ、それこそ間とかがね全然変わってくるわけじゃないですか。
ないですね、
ためとかが、
うん、
ね、とかなくなるわけじゃないですか。
そうですね、みんなだからその先が知りたいんだって今を味わいたいじゃないからなんでしょうね。
うん、だから年をも残念だって言ってましたし、
うん、残念ですね。
うん、やっぱりそれはコンテンツを消費してるのであって、
うんうん、
鑑賞してるんではないって言ってましたけどね、
うんうんうん、そうですね、うん、本当消費ですね
言ってて、まあそうだからコンテンツを消費する人がすごく増えてきてしまったので、
うん、
まあ味わい深いコンテンツっていうのは減ってくんじゃないのかなと。
そうですね、なんか確かに何か見終わった後にピコさん的に解説を述べられる人ってすごい少ないですよね。
まあそれはそうですよね
ピコさんほどはそ、まあそうでしょうけど、
うん、
でもやっぱなんか面白かったねとか、あそこの芝居良かったねっていう、
うん、
それ以上の感想を言う人はすごく少ないですよね。
少なくなりましたね、なんかね、
うん、
うん、やばかったねってこうね、
いやもうだから今の若い子となんかもし仮にこれでデートとかしても僕絶望しそうですもん。なんか
一緒にこうスターウォーズとかも行って、うん、いやブルーさんは語りたいことがいっぱいあったしもね、
なんかすごかったねすごかったじゃねえんだよみたいな
揉めます
揉めますね、
うん、はい、なのでちょっと二極化していくと思います。
はい、
はい、であとはあのアニメ業界のやりがい搾取、
はいはい、
要するに給料安いんですよね。
そうですね、
まあ、スタジオジブリとか何でもそうですけど、
はい、
まあ、とんでもないブラックな労働時間をしている割にはお給料が安い、
うん、
環境が悪い、
うん、
これはどうなくならないんでしょうかということなんですが、これもなくなりません。
これでも、まあ、無理か。プロデューサーが僕は頭悪いと思ってるんですよ。
ほうほうほう。
なんかそれこそその鬼滅とかって、
うん、
利益率で言うと、うん、アベンジャーズを超えてるんですよ。
へー。
率で言うと。
そうなんだ。
そう、もうかけてるお金の額が違うから。
まあね。
だからその率ならもっと予算を膨らまして作品作って、
うんうん、
その中の何本かが当たれば黒字で OK でしょ
う
ってマインドが取れるはずなんですけど、うん、今までの監修でこれでできちゃったからって言って予算をかけずに、
うんうん、
まあやっちゃうんですよ、うん、で中国資本もやっぱり出すよってくるけど、うん、その資本を10分割して10個のアニメを作るみたいな。
なるほど。
2億でいいものを作るじゃなくて2000万で10本作るいうことをプロデューサーがやってるんですよ。
まあリスクヘッジはね、まあ、
そうなんですよね。でも多分お金勘定がもっと上手いプロデューサーがいれば、あ、もっとこれは引っ張れるなってなったら、うんうんうん、クリエイターももっとそこで集められるじゃないですか、
うん、
そうすると多分アニメ帝国作れるはずなんですよね、
うん、
それをねしないのは僕はプロデューサーの怠慢だと思ってるんですよね。
なるほど。まあ、日本ってねプロデューサー本当ポンコツなんですよね。
はい、舞台化も含めてプロデューサー大体ポンコツですね。
このアニメ界のこのやりがい搾取っていうのはこれ手塚治虫とか宮崎駿の罪とも言えるんですよ。
うん、天才が言えるんですね。
はい。だからこの人たちがこういう文化をねもう作ってしまったんですよ。
うんうんうんうん。
そう、アニメーターというのはこう知恵度を吐きながら寝る間も惜しんで安月給のまま働くもんだ、子供に夢を売ってんだろお前らは、充実感あるやろって言ってこう虫プロとかね、
そうですね、
スタジオジブリをこう作って成功してしまったものだから。
手塚さんもね300万でいいからって言ってドラマ作っちゃうもんだから。
そうそうそう、そういう悪癖が業界として残っているので、
うん、
まあ、誰か強烈なね業界を改革するリーダーが出ないと。
なんかずるい人が必要じゃないですか、そういう。
そうそうそう、難しいでしょうね、
うん、
そんなに俺は詳しくないから何とも言えないんですけど、
うん、
まあ、業界全体の構造の問題なんじゃないのって。
まあそうですね、それを壊す人がいないと。そうそう、内部からの改革は難しいでしょうね。
そうなんですよね、構造は変わらないとね、社員の給料を上げるとかクリエイターの給料を上げるっていうのも難しいはずなので、
うん、
まあ、構造変えるってすごく大変ですから、一旦破壊を伴うので。
そうですね。
と考えたらやりがい搾取ってなくならないんじゃないの、しばらくとは。
なくならないですね、
思います。
はい、
はい、
悲しい
悲しい話です。
はい、
はい、で次の質問、
はい、
1億総オタク時代が来ると言われていますがどうですかと。言い過ぎです。
そうですね、
はい、そうオタクはならない。絶対に一定数何にもハマらない人間というのはいるので。
オタクとなんか何もない人の二層化になってくるんですか。
これもやっぱりそうなると思います俺も、
うん、
うんうん。みんなオタクにはならないでしょう。
オタクになるってやっぱ熱量必要じゃないですか。
そうですよね。
だからやっぱ人生諦めちゃってる人には熱量が生まれないですよね。
とかやっぱ退癖とか勉強すると分かるんですけど、オタクになる退癖とオタクにならない退癖とかって明確に分かれてるので。
そうかそうかそうか、そうですね。
俺からするとどうも1億そうオタク時代は言い過ぎだろうと、
はいはいはい、
思います。
そうそうですね、
うん、はい、
それはその通りだと思います。
でエンタメの融合って話なんですけど、
はい、
こうオフラインとオンラインをこう融合していくことがこれから大事なんじゃないかと。それはもちろん大事だと思います、
はい、
2.5 次元とかもそういう感じだよね。
そうです ね、
3次元と2次元をね、
うんうんうん、
こう融合して人を集めようというスタイルだと思うんですけど、
はい、
お手本として優秀だよなって。このエンタメで、
うん、
なんだろう、オフラインとオンラインを融合させるのが上手だよなって俺が思ってるのは、うん、ポケモン GO ですよ。
まあ、なるほど。
うん、あれももともとねゲームのものですけど、
こうそうですね、
路上を歩かせて遊ばせているわけなので、
はいはい、あれ結構健康に役立ってますね。
あれで引きこもりが出てきたとかっていう話も聞くし、
うんうんう
んうん、初音ミクのライブとかもあれも一種のね。
そうですね、
うん、
すごいですよね、あれ 3D 初音ミク
何が楽しいんだと俺は思っちゃうんですけど、あんなの見に行って機械が歌っとるだけやろって。
あれどうなんですかね、あのちゃんとしたところは裏にいるんですよね、ちゃんとアーティストが、
うんうんうん、
でなんか同時シンクロだから生ではあると思うんですけど、うん、完全録音のものもありますしね。
ボカロは俺そんな好きじゃないので、
うん、
わざわざねライブ会場に行って金払って聞くっていうのはちょっと信じがたいんですけど、いっぱい聞いてる方いらっしゃるので。
そうですね、
あれも有望かなとは思います、
うん、はい、
はい、やっぱりこの3次元と2次元とかオフラインとオンラインを切り分けるっていうのはこれからいまいちで、
うんうんうん、
どう融合させていくかっていうのが重要な時代にはなっていくと思います。
そうですね、
やっぱりディズニーが最強ですよ。
そうですよね、
うん、もう行ったり来たりさせられてますから
、うん、すごいな。だディズニーは本当作り込みがすごいですよね、
うん、
味わい深いしエンタメ。
そうなんですよね、その情報量とかも絶妙なんですよね、
うん、
ペラすぎず、
うん、
重すぎずっていうね、
うまいですよね。
日本のクリエイターって本当にすごいって言われる人たちってもう重くなりがちじゃないですか。
そうですね、安野さんみたいな。
そうか、安野みたいになるわけじゃないですか、富樫みたいになっちゃうわけで。
なっちゃいますね。
そこら辺のバランスはやっぱりディズニー取るのうまいですよね。
うーん、本当ですね、バランス。誰が作ってるんでしょうね、あのバランス
は。わかんないんですけど、全然あのピクサーに関してはやっぱジョン・ラセターですよね。
ああ、
まあクビになったかな、この間セクハラで、わかんないけど、忘れた、うん、確かそんなニュースで出てた気がするんですけど、
うんうん、
ピクサーに至ってはこうジョン・ラセターの戦略ですね。
なるほど、なるほど。
優秀なプロデューサーということですよ。
そうですね、本当に必要です。
ああいう方が日本にはいらっしゃらないと。
鈴木さんみたいな方が欲しい。
うん、そうですね、はい、質問についてはそんな感じでございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
で、今日のテーマは壮大です。
お、
資本主義の未来と戦争の未来です。
お、はい、
ぶっちゃけ難しい話ではないんですけど、どっちも。
お、そうなんですか。
はい、
うん、
戦争の方から話していきたいと思います。
はい、
簡単なので。
はいはい、
これからの時代の戦争ってどうなるんですかっていう、まあ今もやってますけど、
うん、
ロシアとウクライナは未だにね、
うんうんうん、
もうどうなってるのかも興味もなくなってきてますけど、みんな。
そうですね、
はい、
う
ん、まずね、第二次世界大戦以降から一貫して変わらない方針というものがありまして、う
ん、はい、
それは大国同士の大きな戦争はないということです。
ああ、代理戦争ばっかってことですね。
はい、あくまでも代理戦争、
うん、
まあロシア対ウクライナもね、ロシア対欧米 で、
ね、
欧米っていう、ね、代理戦争ですし、
うん、
冷戦時代なんかもずっとロシアとアメリカのね、
うんうんうん、
代理戦争をベトナムでやったり北朝鮮でやったり、
そうですね、
あちこちでやってきただけですから、
はい、
もうね、大国と大国が争うなんてバカなことは起きないですよ。
お互いやっぱ辛いんですね。
はい、昔みたいな戦争は割に合わないということを彼らも学んでるんですよ。
うん、
うん、あの大戦争をするっていうのは経済的にも政治的にもデメリットしかありませんから
まあそうですよね、
うん、怒らないと思います。
なるほど、じゃあ第三次世界大戦みたいなことは起こらない。
起こらないと俺は思ってます。
お
う、うん、
じゃあの終末時計は進まないと。
まああれはもはや何なんだって話なんですけどねどういう基準で時間決めてんの本当にっていう、だいぶ適当でしょうと思うんですけど。
適当ですね。
なのでこれからの時代はあくまでも代理戦争で、
うん、
代理戦争の前にもいろいろあって、
うん、
これからやっぱり経済戦争と情報戦争になるかなと、
うん、
思っております。
はいはい。
し何よりね、あの仮に陸上でねこうドンパチやるにしても、
うん、
もう人間がね直接軍人として働くっていう時代は終わってくるんじゃないかと思います。
ロボット
テクノロジーによる戦争にね、
うん、
やっぱりどんどん移行していくでしょうから。
まあドローン爆撃機とか出てきますもんね。
そうそうそう、自動ミサイルもあるし、
うん
ね、ドローンで爆撃するっていうのもあるし、まあ、無人飛行機とかもね、
そうですね、
全然ありますから、
うん、
こう人間と人間が争う戦争っていうのはそのうち時代遅れになると思いますよ。しもうサーバーを狙うようになってくると思うんですよ。
まあそれで、まあ、一気にダウンですもんね。
ね、そうそう、だからサーバー戦争みたいな。
なるほど、じゃあやっぱハッカーが最強になりますね。
そうそうそうそう、っていう風に戦争は移行していくのかなっていう気はしております。
うんうん。
やっぱりお互いね破滅的な被害を受けるので、
うん、
大国同士は戦争を避けますし、
うんうんうん、
うん、あとプロレスも増えると思ってるんですよ。
あー、やってる風みたいな。
そう、戦争をしている風の戦争みたいな、
ウクライナとロシアみたいな。
あれはどうなんでしょうね、プロレスなのかな、わかんないんですけど、プロレスは結構多いんですよ、皆さんが知らないだけで。
そうなんですね。
よくアメリカが〇〇のところ空爆しましたとか爆撃しましたとかやってるんですけど、うん、本当に確かに空爆はしてるし爆撃はしてるんです、
うんうん、
でも誰もいないところだったりするんです。
あー、確かに避難勧告出してからやるとかね。
そうそうそうそう、
そうね、
あれはもう軍事産業の依頼で爆発させないと武器なくならないから、
ちょっとやってくれよと。
ビジネスにならないのね。
ひどい話だ。
とりあえず爆発させてるっていう、
うん、
プロレスですね。
なるほど。
そういうのも増えるのかななんてね、
うんうんうん、
思っております。
そうですね、
うん、でも戦争自体がなくなるよっていうのはそれも絶対ないだろうなと思ってます、
うん、はい。
中国国内とかだと内乱はね、
うん、
あるだろうし、
はい、
これからも代理戦争あるだろうし。
なるほど。でもそしたら中国日本に攻めてくることはないんですね。その実効支配っていう形でやってくるのかな、
う
ん、
そうですね、経済戦争を仕掛けてくるでしょうね。
なるほど。
実効支配はさすがにしないと思いますけどね。
しないです
ね、うん、
なんかこう経済的に沖縄をもう中チャイナマネーで牛耳っちゃって、
うんうんうん、
で中国の人どんどん来ちゃって、うん、代理の主張を立ててみたいな感じになっちゃえば、
うんうん、
まあ実行支配に行けるかなと思ったんですけど、うんうん、そうもいかないですかね。
なかなか難しいんじゃないですか。やっぱり中国っていう国は非常に良くて、
うん、
常に内部に爆弾を抱えてる国ですから。
なるほど。
やっぱ大変なんですよ、あちらあちらで。
まあそうですよね、
うん、民族が多いですから、
うん、
よくむしろ習近平は
抑えてるなと、
保っているなと、
より勢力強めましたけどね。
そうなんですよ、すごいなと思うんですけど、うん、それでもやっぱり爆弾は常に持っていらっしゃいますから。
なるほど。
いつ爆発してもおかしくないので、
はい、
うーん、なんかそんな外に戦争していることの余裕は本当はないんだろうなと、うん、
なるほど、
思います。
はい、
はい、と考えると日本が戦場になる日が来るのか、
うん、
というとその可能性は極めて低いと思います。
なるほど。
日本が戦場になるってやっぱ考えにくいんですよね。
うん。
補給っていう一番戦争で重要なポイントを最もやりにくい場所なので、
うん、まあ島国ですしね。
島国らしい。そうなんですよ。
じゃあ台湾は？
台湾を中国が攻め取るとか、これも俺はないと思ってますけどね。
ないですね。
うん、やる気ならもうやってるよ。
なるほど。
はい。
あくまでじゃあ経済的に乗っ取るのが中国の狙いだろうと、
うん、と思いますけどね。で、これからの戦争をね厳密に説明すると、情報戦をやってから経済戦をやって最後実戦に移ります。うん、
ほう、
この順番絶対
うん、
うん、情報戦経済戦実戦の順番です。
うん、あそこは核持ってるらしいよ。
そうそうそう。
秘密兵器、大量破壊兵器もあるらしいよ。
そうそうそう。アメリカがやったようなね。
情報戦やって。
そう、イラクは、フセインは大量破壊兵器を持っているっていうね。
経済制裁だ。そう、口座凍結みたいな。
そうそう。っていう情報を全世界に流して。
なるほど。
あいつらはやばいやつだってこうみんなを信じさせて、
うんうん、
だからあいつらから石油を買ってはいけないみたいな、
うんうん、
実際封鎖だってやるとね、あいつらも悲鳴を上げますから。
そうですね。
ね。でまた911なんてテロもね、
うんうん、
起こっちゃうわけだって、
うん、
これらも世論はね、
うん、
いざ戦うしかないと、
うん、
潰せってなるわけですから。
そうですね。
やってみたらありませんでしたって
まあそうですよ。そうですね。
これはまさにあの情報戦経済戦やった後にこう実戦に移っていくっていう綺麗なね、
うんうんうん、
流れなんですけど。
なるほど。
これしかないと思いますよ、
うん、
今後常に。
なるほど。
まあ今回のねウクライナも情報戦をすごいやってるんですよ、
うんうん、
ロシアはけしからんとんでもないやつだってね、
うん、
そりゃアメリカヨーロッパ日本は、
うん、
言いますし、ゼレンスキーも言いますけど、ロシアはきっとロシアでウクライナはとんでもない国なんだって言ってね、うん、やってるでしょうし。
そうですね。
まあ、ロシアなんかまさに今経済封鎖されてね、
はい、
こうじわじわじわじわ苦しめられてますし、
はい、
まあ、こんなことがあちこちで起こるんだろうなという感じで、
うんうん、
絶対に勝てますってこう、
うん、
なった時に実戦に移るわけだって。
勝てるまで実戦はないと。
ないんです。だからロシアにアメリカとかイギリスとかフランスとかが攻め込むっていうのはないんです。
なるほど。よっぽどもうロシアがやばいみたいな。
よっぽどもうロシアがもう経済封鎖で、もうヘロヘロになって、
うん、
いつでも潰せんなぐらいまでね、
うん、
こう追い込まない限り彼らは腰を上げません。
あ、そんだけ自分たちの犠牲を出したくないんですね。
ウクライナにこうやらせとくだけなんです、消耗戦を。
なるほど。
っていうのが、うん、今後の戦争かなと。
なるほど。
思うので、
はい、
戦争というのは最終手段ということです。
はい、
はい、その前段階で勝負はついているとも言えます、
うん、なるほど。
中国も同じようなことをやっていて、絶対に勝てる、もう何が起こっても勝てるっていう日が来るまでは台湾にも行かないし、
な
るほど、日本にも来ないんですよ。
なるほど。
あれ今情報戦と経済戦をね、
うんうんうん、
日本にも中国とか頑張ってるわけだ。今後の戦争はこんな感じになっていくと思いますよ、
はい、
逆にこう中国は悪い国だってこうね知らしめるために今度はウイグルをやってるとか、こうこっちもこっちで情報戦やってますから。
そうですね、
うん、うん、お互い様です。
そうか。まあでもやなんか虐殺はやってはいるじゃないですか、うん、それ自体は良くないかなとか思うんですけど。
そんなこと言ったらね、ねアメリカだって虐殺してるじゃないですか。
そうですね、
いっぱい殺してるじゃないですか。
それは、はい、
報道されないじゃないですか。
そうですね、絶対報道しないでしょうね。
情報戦ですよこれも全部、
うんうん、
という感じに戦争は今後なっていくと思うし、もうなってるので、
うんうんうん、
うん、いや実戦が起きたらですよ、仮にもう日本はどっかに攻められたって言ったら、うん、もう負けが確定したと思ってください、
はいはい、
もう勝てないから怒ってるんだっていう。
はいはい。
もう勝つ見込みがないとあっちが判断したから来てるので、
うんうんうんうん、
多分負けますよ来たら。
そうですね、
はい、戦争は博打でやるもんじゃないですから。
なるほど。じゃあ戦争はもう始まった時には結末が分かっちゃってるんですね。もう
日本の太平洋戦争みたいなもんですね。
なるほど。悲しい。
アメリカが腰を上げた時はもう負けてるんです。
なるほど。
石油は封鎖されて、
まあ、日本は絶対勝てないですからね。
日本が20カ国ぐらいあれば勝てたらしいですよ。
20カ国、
うん、アメリカに。
まあ無理でしょうね。
それぐらいの差があったらしいですからね。
もともと無理だったんですね。まあそりゃそうだよな。
まあ面積的にもそうだしね、資源、まあ、エネルギー資源的にも絶対勝てませんからね。
そうですね、まあ、逆によく頑張った方だなってところですね。
そうですね、はい、それが戦争のお話でございます。
はい。そして
でもう一つ、資本主義の今後ね、これテーマがでかい。
そうですね、
このテーマを入れるべきではなかったかもしれないって反省したんですけど。
なんですって。
今後はまずは行き詰まることは間違いないんですよ、
資本主義が。
はい、行き詰まりはすると思います、もちろん、
はい、
もう行き詰まってるんで。
うん、まあそうですね、
うん、大量生産大量消費の限界がねこう見るからに来てますし、
はい、
金融工学の限界も来たなっていう。
おお。
それこそサブプライムローンとか金融工学の限界ですから、
うんうん、
まあ、だいぶ限界来てんなって思いますし、結構もう資本主義、
うん、
ボロがいっぱい出てるんですよ、
はい、
し実際お金の価値って下がってきてるんですよね、
うん、
し優先順位は下がってきてます実際、
うんうん、
まあ5、60年前だったらね、お金こそが全てだ、
うん、
金が持ったやつがね、資本を持ってるやつが偉いんだっていうパラダイムのもと資本主義ですから、
はいはいはい、
通用してたんですけど、
うん、
今はね、あのお金よりいいねが欲しいですけど、いっぱい出てきてるから
そうか、
うんうん、
もう資本よりいいね主義、
いいねが欲しいです、資本より影響力が欲しいですとかね、うんうん、まあ、信用経済なんて言葉を言ってる人もいますけど、お金なんかより信用が大事なんだ、
なるほど、
これはざれ事だと思ってますけど、
うんうんうん、
そういうこと言ってる方もいるんで、
うんうん、
実際お金の価値自体はね下がってきている、まあ、し若者とかで、ね、こう資本家になりたいなんて思ってる若者はどれだけいるのかって言ったら多分相当少ないですよね。
本当ですか。なんかツイッター見るとなんかいっぱいいますよ、なんかこうウェーイみたいなやつら、
さすが
みんな金持ちになりたいんだなみたいな。
ツイッターランドはね、
ツイッターランドは溢れてますよ、はい、
でもいなくないですか、そのミュージカル業界とかでこうお金持ちになりたいぜみたいな。
ミュージカル業界はいないですね。芸術界はやっぱ基本いないですよ、
ね、うん、いないですし、実際ギラギラしてる人って減りましたよね。
そうですね、
うん、
ある意味男性性は本当に減りましたね。
減りましたよね。昭和とかみんなお金持ちとか出世とかをこうね目指して努力していたわけですけど、
そうですね、
今は出世とかお金を目的に努力してる人ってすごく少なくなっただろうし、時代錯誤感もなんかすごいですよね。
確かに出世して忙しくなって給金変わんないならやりませんっていう人いますもんね。
そういう人が大半ですよね今ね、
うん、
だからだいぶ下がってきたな資本主義の根幹が。
なるほど。
とは思ってますけど資本主義は終わらないんです。
はい。
し貨幣がなくなることもないですしばらく。
まあそうでしょうね。金本位制とかよく分かんないことも言ってるやついますけど、
金本位制なんてね、寝言言ってんじゃないよって話で、
できるのかいって、
今更できるのかいっていう話もあるし、そんな前の時代に戻るなんてことは、時代はないんで、そういう話はないんだから、
うんうんうん、
でそもそもなんで貨幣っていうものが作られたかって言ったら便利だからですよ。
そうですね、
ね、うん、何かと何かを交換するのに今のところ貨幣以上の利便性を備えたものって、
うん、
今まで生まれてないんですよ。あと信用ね、
はいはいはい、
結局信用と利便性でみんながこう貨幣を使って日々経済を回しているわけだって、
うん
うん、これに変わるものって今後出てくるのかっていうのはものすごく予測不能。
時間ですかね。
あ、なんかそういうアプリ出て廃れましたね
昔。そうなりました、
タイムバリューみたいな。
へえ、あ、そうなったんですね。
時間に金をつけて売るみたいな、
うんうん、
画期的だとか言われたんですけども、すぐっぽいですよ。もう
なんか自分の実際寿命がこう人に移せるようになったとしたら、それはなんか通貨足りうるんだろう。
SF じゃないですかもう
タイムっていう
あるよね。
そうなりましたけど、
そういう映画だよね、
うん、まあでもそれぐらい究極値いかないと利便性でかなわないですもんね。
そうなんですよね。
電子マネーになって余計便利便利。
そうそう、電子マネーになっちゃったら余計便利になっちゃうし、それこそ仮想通貨とかは交換できないんですよ。
そうですね、
うん、ビットコインで車買えないんですよ。
なんかどっかの国家が認定通貨にしましたけどね、ビットコイン。
そうそうそうね、けどどっかの国家がやっただけで、
うん、
うん、ビットコインで家は建てられないし、
うんうんうん、
ビットコインでうまい棒さえ買うことできないんですよ我々は。
残念ながら
貨幣に換金しないと
そうですね、
うん、
確かに。
ってなったら出てくんのかなっていう気はしてしまって、
うん、はいはい、
貨幣がなくならないんだとしたら、
うん、
資本主義もなくならないよなと、
まあそうですね、
思ってしまうので、しばらくはねボロは出てると言いながらも、それ以上にいいシステムがないので、
うんうんうん、
続くんじゃないのかなというのが俺の予測なんですよね。
なるほど。
はい、実際考え られてる人っていないと思うし、資本主義の次は正直言ってね、予測できないんですよ。
なるほど。逆にだからしばらくそのなんか終わらないってことですよね。
終わらない、続くっていう予測なんですよね。今主流の資本主義と民主主義っていうのは最高ではないんですよ。
そうですね。
でも最低にはなりにくいんですよ。
なるほど。人間っぽいですね。
はい。
選び方が。
そうそう。ね、それこそファシズムなんていうのは、指導者が優秀だったら最高になるんですけど。
そうですね。
最低だったら最悪になるので
。
リスクがね。
みんななんかファシズムっていうことだけでヒトラーって結びつけてダーってなってますけど、あれただ全体主義ってだけですもんね。
そうそうそうなんですよ。全体主義の国家なんか過去にいっぱいあったわけだって、5万とナポレオンとかだとそうですからね。
いや、有能な国家はそれでいいんですもんね。
そうそう、リーダーが有能だったら全体主義の方が実は効率はいいんですよ。
まあ、結局だとね、民主主義の結果岸田みたいなものが生まれるわけですからね。
そうそうけど岸田は無能なんですけど、岸田は最悪は起こさないんですよ。
なるほど。
岸田はね、もう戦争とか起こせないんですよ。
確かに決める能力ないですからね。
そうなんですよ。だからそれが民主主義が、それが民主主義のいいところなんですよ。
最悪もないのが民主主義。
はい。最悪は避けれる。
それが最高もない。
最高もない。
ずっと生殺しみ
たいな。はい。そういう主義ですね、民主主義は。
なるほど。
だからこの2つを超えるものってしばらく生まれないだろうなとは思っているという感じですね。
なるほど。
とはいえ時代の雰囲気は大きく変わってきているので、
はい、
その金金金金資本資本資本資本言ってるのも、またバカ臭くは、なってくると思います。
なるほど、
はい、分かりました。これからはやっぱり人間性中心の時代になっていくと思いますよ。
だといいな。
そうですね、はい、お金持ちを目指していること、もしくはこうお金を自慢していることがダサくなる時代ってくると思うんですよ。
来ちゃいますか。
もう来てると思ってるんですけど、とっくに来てほしいんですよ、もう俺は。意外とね、まだ根強いんだよね。まだ結構いるんだよね、このね、お金持ちアピールしてるバカはいっぱいいるし、
はいはい、
そこに群がってる人もいっぱいいるので、根強いなって、資本主義強いなって。
なるほどな、
思いますよね。
そうですね。でもまあお金、まあ便利だし、まあ結局なんだかんだいろんな問題、お金解決しやすいじゃないですか。だからやっぱり湯水のごとくお金を舞台業界に流し込めたらどんなに僕は幸せだろうと思いますよ、ね、
それはそうだね。
金に痛みがつけない、今をみんな作れってやってみたいですけどね、一回
ね。ビル・ゲイツにね、どっかのなんだろう、例えば劇団四季やってほしいですよ。
そうですね、
すごいことになりますよ。一兆出す
やれっつって一兆かできない、面白いことなんですよ。一兆でプランを起こせば、そこに集まお金で人が集まれば、そこでムーブメントを新しく作ることはできますよね。
でよく今ね、アンポンタンたちが今の時代は明治維新にそっくりだとかって言うんですよ。激動の時代、明治維新だみたいな、全然似てねえよっていうどこ見れんねんって話で、俺は反対なんですけど、
はいはいはい、
今はやっぱり江戸中期にそっくりなんですよ。
平和ですか。
すごく地味な江戸中期にね、そっくりで、江戸中期って要するに歴史学んでもほぼ話すことはなくて、教科書にもオールカットでお届けされてるぐらいなんですけど。
そうですね、
江戸時代って結構ね、初期はバブルなんですよ。
へえ、あ、初期がバブルなんですね。
それこそ三代将軍家光ぐらいまでは、もうねイケイケどんどんなんですよ、経済は。っていうのも、こう幕府、徳川幕府ができて、国家が安定して、次何が始まったかっていうと開発なんですよ。土地開発ね。
はいはいはい。
ついにこう新しく田んぼを作れとかね、堤防を作れとか、こう、
はいはい、
日本の戦後復興みたいなもんで、
はいはいはい、
こう国が安定したからこう高速道路走らせろとか、
うんうん、
新幹線走らせろって言ってこう建築バブルが起きるでしょ、
うんうんうんうん、
あれと全く同じで江戸時代初期って建築バブルですんごい景気いいんですよ。
あ、お金の巡りがじゃあ良くなったんですね。
めちゃめちゃ良くなったんですけど、まあ五代将軍とか六代将軍ぐらいになってくるとだんだんそれも終わってくるし、
うんうん、
何より飢饉が起きたんですよ、
はいはいはい、
途中で、
うんうん、
飢饉が起きると米が通貨ですから、あの時代は、
うんうん、
そういうとこじゃないって、
通貨がなくなっちゃうもんね。
そう、そういうとこじゃない、開発してる場合じゃないって。
なるほど。
だって一気に不景気になる、
はいはい、
まあ、要するにバブル崩壊ですよね。
そっか、その時に紙の通貨でばらまくことができたらまたちょっと違ったんですね。
それをやろうとした人もいるんですよ。
あ、いるんですか。
はい、でもそういうのはもう昔の江戸時代の文化で、金が好きなんで武士だ、武士としてけしからんってこう
なるほど。
でこう潰されるわけですよ、今の日本みたいでしょ。
そうですね、
はいはい、
なるほど。
でも言えるし、逆に言えばその江戸時代初期っていうのは豪商って言われる人がいたんですよね、
はいはいはい、
もしくは御用商人って言うんですけど、そうそう、あの大名にくっついてる商人ね、
うんうん、
徳川家の御用達の商人みたいな、
うんうん、
こういうやつらがすごい儲かってたんですよ、
はいはい、
昔に言えば財閥ですね。
そうですね、
まあ、三菱とかね、
政府の事業を一気に受けられるわけですよね、
うん、そうそう、そういう人がこう力を持っていたんですけど、バブルが崩壊したことによってそもそももう役所に金がなくなるので、
うんうん、
もう仕事なくなるわけじゃないですか。
なるほど。
下請けは、
はい、
でそいつらも崩壊していくんですよ、
はい、そうですね、
っていうのが江戸中期なんですね。
ほう、
まさに今の日本みたいな感じで失われた何十年が誕生するんですよ、うん、
なるほど、
はい、景気良くなんねえなって、
うんうん、
ってなった時に、まあ、江戸中期に何か始まったのかっていうと、もう金持ちダサいよねって、豪商ダサいよねって。
なるほど。
やっぱり粋な人間になりたいよね、おつな人間になりたいよね、シャレた人間になりたいよねっていう、こっちの方にパラダイムシフトしていったんですけど、
うんうん、
まあ、歌舞伎とかだからすごい流行る、
うん、
うん、
そうですね、流行りましたね、
はい、っていう感じになっていくということで、おそらくこれからの時代もそうなっていくのではないかというのが俺の予測なんですよ。
新しい歌舞伎が生まれると。
歌舞伎が生まれるかは全くわからないですけどこの人間中心時代の復活、
なるほど、
人間性が大事だよねってみんなが思うようになっていってほしいなという希望と予測。
なるほど、
うん、
人間性が頼りになってほしいですね。
はい、逆に言うとこれ人間性中心というか人間性が重視される時代っていうのは経済良くないってことですよ
良いとみんな経済が中心になるんですね。
そう、経済の景気が良くなるとやっぱりこう成金みたいなのがね、
うんうん、
結構成金がちやほやされちゃうんですよ。
そうですね、
うん、でも本当に不景気になって成金とかがこう絶滅してくると、もうみんなお金持ちとか目指さなくなっちゃって、
まあ無理だよみたいな、
もう無理だから、無理だから人間性だよなって
それはなんか認知的不協和なわけではないですか。
まあそれも一部あると思います。
うん、
うん、はい、
なるほどな、
というふうに時代は進むかなと思っているのと、
はい、
資本主義が俺からどうなるかわからないからこそリスクマネジメントをしたいという人は、
うんうん、
いっぱいいらっしゃると思います。
そうですね、
はい、
はい、
分散投資ってやつですね。
そうですね、
ドルで買ったりユーロで買ったり不動産で買ったり、
はいはい、
保険で買ったり、
は
いろいろされると思うんですけど、金で買ったりね、
は
い、
そうですね。
でもこれリスクマネジメントにならなくて正直、
うん、
うん、リスクマネジメントはやめてくださいというか、
うん、
真のリスクマネジメントはそういうことではない、特にこれからの時代は、
はい、
これからの時代の真のリスクマネジメントはどれだけ仲間がいるからと俺は思ってるので。
なるほど、
うん、
難しい、
仲間作りという方向にこうシフトしていった方が
いいんじゃないか、
よかろうかなと思いますよ。
なるほど、
うん、
でもじゃあ仲間ってどうやって作ったらいいんですかってみんな結構言いそうですけど、
え、その話はする気なかったですね。
あ、じゃあまたいつの日か、
まあ、いつの日かこのコミュニティではないでしょう
でもだって実際結構みんなにね、
うんうん、
あなたの仲間は誰ですかって言われた時にパッと出てくる人って結構少ないくないですか。
まあ少ないと思いますよ、
うん、
全然いない。
友達とか 知り合いとか仕事仲間
は
いるけど、
あ、はい、
仲間はみたいな、
仲間はねなかなか作れないんですよ、
ね、
仲間とは何なのかっていうことも大事ですし、
うん、
うん、ね、
そうですね、わかりました。
あと普遍的なスキルもねまだまだ役に立つかなと思ってて、コミュ力とかね、
うんうん
うん、クリエイティブさみたいなものはこれからも役に立つので、そういうのをこう身につけておくっていうのも、うん、いいリスクマネジメントになるかなとは思うんですけど、
みんなコミュニケーション学びましょう、
うん、
ね、
そうですね、
はい、
というのが資本主義の未来についてでございます。
はい、
まあ、続いちゃうねここはね。
そうですね、
うん、
まあなかなか変えられようがない。他になんか言えばその広報相手がないってことですよね。
そうなんですよ、競争場がいないんですよ。
前はね社会主義とかあったけど、
社会主義も
欠陥だらけだってバレちゃいましたもんね。
社会主義国家は残ってないですから、
よっぽど格なんか魂の品が高い人たちだけでなら成立するんですね。
それすごいね、それ怖いね、むしろね、
もうファシズムですね、それ
は、ね、それは怖いですよね。社会主義はもうやってる国いないですから、
うん
ね、
一応崩壊しましたからね、全
部。ソ連も崩壊してね。中国だったらやってる風だけやってないですから。
まあ確かにかなり資本主義入ってますしね。
うん、ほぼ資本主義やないか、お前らっていう。
うん、確か。
話なので、社会主義はもう無理だよねっていうのは。
うん、
ね、結果として分かってて。じゃあ資本主義に変わるものなんですかって誰もまだ提示できてないわけだよね、世界で。
そうですね。
マルクスみたいなやつが出てきてないわけだよね。
うんうんうん。
出てくるのかって言われると、そんなのは俺に予測できないよって。
そうですね、
うん。
でもなんか時代が人を作る的なところもあるじゃないですか。
はいはいはい。
そう考えたらワンチャンこうあるんじゃないと思っちゃったりするんですけど。
まああるかもしれないですけど、それは予測じゃなくて予言の域だよね。
なるほど。
これから世界を変える思想を生み出すこういうやつが出てくるかもしれないって。
確かに。
それはね無理だよね。うん、
そうですね、はい、
しこうそんなことは世界の天才と言われる人々がずっと考えてきてることじゃないですか。
そうですね。
でも誰も未だに代案を出せてないっていうのは積んでるのかもしれない。
そうですもんね、確かに今までいろんな天才が誰も思いつかなかったところですもんね。
うん、
あるのかな、
貨幣以外で物と物を交換する難しさがね、どうも、
うん、
想像ができない。
まあそう、わかります。
それこそどこでもドアとかができないと、う
ん、確かに。
で、事務用の交換だとか。
そうですね。
そんなのはもうね、陰謀論になっちゃうから。
うん。
うん、
まあ、結局でもそういうなんか時間を変えるとかもうお金が、お金とかと引き換えに買うとか多分そんな感じとかにもなるだろうから、やっぱそれでもお金は強いですよね。
強いですよね。
そういうことか。
うん、
はい、
ということです。
はい、
はい、
分かりました。しばらくはまあこのままだと、
はい、
僕らが生きてる間は多分変わらないだろうと。
逆に日本という国はよく明治維新まで米という単位でやってたなって思いますよ、
うん、確かに。経済的に考えたら合理性極まりなんか非合理ですよね。
ちょっとねすごいですよね。
なくなっちゃうものを通貨として使うっておかしいですよね。
そうなんですよね。基金になったらそもそも貨幣自体がなくなるってことですからね。
うん、やば、怖い。
インフレもほどがあるだろうって。
そうです ね、
ハイパーインフレですよ。
うん、
でもすごいのがそれこそ米市場って、米市場なんて言うんでしょう、その東証一部みたいなのがあったんですよね、うん、大阪にね、天下の台所って言われるぐらいですから、
はいはい、
あそこにこう日本から米がこういっぱい集まってきて、
うん、
この米の単位というか米のその何1万石何円みたいな感じでこう決まってたんですよ。
そうですね。
それを米でやりきってるっていうのもすごいんですけど、
確かに。
えげつないんですけど、
うん、
そこまでできるなら貨幣でよかったんじゃないかって思うんですよね。
やろうと思えばできたでしょうね。
徳川さんがやりたくなかったのか、
なんでしょうね。
あとはあれでしょうね、藩っていうシステムが良くなかったんでしょうね。
ああ、なるほど。
うん、まあこう藩で全部分かれちゃってるので、
うんうんうん、
ね、
そうか。みんなの手柄になっちゃうのか、そこだけ高いと。
し、うん。例えば水戸藩のお金を土佐藩に持ってっても違かったりするのかもしれないですね。
なるほどな。
一つの州とか国みたいなもんですから、あれは。
はいはいはいはい。
難しかったのかもしれないですね。米だとね、どこでも一緒ですから。
まあみんな米は米ですからね。
水戸藩のやつは土佐藩4倍食うとかないので。
コシヒカリの方が笹錦より倍の価値があるみ
たいな。ないので、まだブランド米がないので。
はいはいはい。
うん、米が理にかなってたのかな。
なるほど、
とは思いますね。
はい、
はい、ということで資本主義は続くと思われますので、
はい、
変な期待はしないようにしてください。
はい、はい、
戦争に関しても、
はい、
中国が攻めてきた時はもう我々は積んでいるのだと。
なるほど。
思って早く亡命した方がいいですよ。
ピコさんはやっぱ亡命しますか、そうなったら。
まあ、即
即、
はい、
中国が宣戦布告したって言ったらもうすぐパーンと、
はい、す即、
まあ、勝てないってことですもんね。だから言っちゃえば、でもそれはちょっと逆になんか、まあ万が一ですけど、いい判断基準が生まれましたね。
そうですね。し、中国が攻めてきた時にアメリカとかね、
うん、
ヨーロッパ諸国が日本を助けてくれるのか、
うん、
っていうと助けてくれるんですよ。
うん、
それは日本人を助けたい、日本という国を守りたいということではなくて、ウクライナと一緒で消耗させたいという、ただそれだけなので。
なるほど、
はい、
かわいそうにな。
他の国と戦って消耗してくれるならね、金と武器は出すんでやってくださいよってこう、
まあ、金と武器は買えばいいし
ね、
ですよ
ね
ってか、お前ら買うんだろうってことですよね。
むしろ儲かりますから。
確かにな、
儲かるし、勝手に中国は弱くなるし、いいこと尽くしなので。
まあそれはそうですけど、はい、
攻めてこられても別に救ってくれるというわけではないです。絶対に戦場にはやってきません。
なるほど、
物資と金だけ送ってくるって
、いい気なもんですね。まあでもね、国民の感情とかも考えたらやっぱり兵を送りたくないですもんね。
そうですね、
うん、勝手に代理戦争してくれてればそれでいいもんな。
うん、ということでございます。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、希望のない未来予測でございました。
このままだよ。
はい、ありがとうございます。